天脚万来ダメ元の話。 This program is brought to you by 樋口チャンネル。
千脚万来ダメ元の話。この番組は、MC が週替わりで答え、シリーズそれぞれ国内ジャンルで番組を進行していくニュースタイルポッドキャスト番組でございます。今週私樋口の回ですけれども、3人喋りの時に一応ちょっと、告知というか予告というかさせていただきましたけれども、今週は打順論を、ゲストの方を交えてお話していきたいと思います。それではまずはこの方です。マックさん。
はい、どうもおはようございます。
はい、よろしくお願いします。おはようございます。
いやいや、
また予告通り日曜日の8時半。
はい、こういう時やっぱあれですよね、年いってるからパッと目が覚めるっていうね、朝は。
うん、僕は別にもう全然50分に起きてたんで。
マジですか。
全く今は問題ないから。
はい
はい、昨日も10時半に寝ましたね。
ああ
、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そして朝早いといえばこの方です。杉田さん。
はい、おはようございます。本日7月16日でね、はい、45歳になりました。
おめでとうございます。そうね、私同い年ですからね、杉田さん、ね。
よろしくお願いします。
まあ、アッパースの方が調子いいっしょ。もう。
そうですね、やっぱり、昨日もちょっとホークスキャスト12時ぐらいまで収録してたんですけど、やっぱ、こっちの方が喋りやすいですね。なんか。
ね、朝早い方がいいっすね。これからまずやりましょう。そうですね。はい。よろしくお願いします。そしてもう一人は、ケンケンさん。
はい、おはようございます。ケンケンです。
はい、おはようございます。
おはようございます。私も朝は強いので、全然問題ございません。はい。
ね、
よろしくお願いします。
朝やりましょう。
はい。
これから収録っていうのはね。まあ、打順論ってことですけど、いろいろあるでしょうから、今年ベストだと特にね、はい、あると思いますんで、その後お話しさせていただければと思いますよ。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そして最後はこの方です。ふみさん。
はい、おはようございます。ふみやです。
はい、よろしく
お願いします。
どうですか、体調は。
体調は別に平気ですよ。元気ですよ。
朝でも大丈夫です
ね。あ、全然、はいはい。基本的に早起きなんで。はい。
もう、という、まあ、ペナントレースもない週末でしたから、あんまりこう、深くはならなかったでしょうからね、夜もね。
そうですね。オールスターはほどほどしか見てないんで、ね、はい。
私も全く見てませんけれども。はい。
はい。
まあ、いろいろあるでしょうから、今年のベストの経験さんも一緒ですけども。
はい。
引き続いておりますよ。はい、はい。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい。というわけで、今日はここで5人かな。千年さん今日来れなかったんで、5人で収録いたしますけども。なんか、あれですね、朝の方が集まりがいいのかね。
いや、多分平均年齢は上がると思いますけどね。出る人は、
ね。そうなのかな。なんか今年はだいぶ心配したけど、朝だったんじゃ、集まりが悪いんじゃないかって言ってたけど、僕の会では多分最大人数だと思う。
あ、そっか。
はい、皆さんよろしく、
はいはい、お願いします。
多分どう
ぞ。お願いします。
お願いします。
で、メールをいただいてるんですけど、うん、結構な量いただいて、量というか、その、なんていうのかな。まあ、チキンバレーじゃないですけど、長いメールをね、うん、結構いただいてますので、
まあね、はい、
ちょっと、読んでいきましょうか、早速。
言いましょうか。
はい。ペニガクリスからです。
はい、はい。
ピピちゃんからにメール、ピピピちゃんを見る目、樋口さん、杉田さん、その他ゲストの皆さん、おはようございます。もう杉田さんが出るか分かったんだけどね。なんですね。今回は打順論を展開されるということで、樋口さんはじめとする皆さんの考察が聞けるであろう配信を非常に楽しみにしております。僕も最近気になっていることがあるので、少しだけメールで参加させていただければ幸いですと。おそらくすでに議題に分かっているだろうと思うんですが、横浜を本拠地とするベイスターズが、まさに今シーズン導入している投手8番のオーダーについて、私も以前から少し興味があったオーダーの組み方で、野球ゲームなどではたびたび採用することはありましたが、現代のプロ野球で定着することはないだろうと思っているだけに、ないだけに非常に興味深く、ヤクルト80倍くらい注目しております。一応8番投手のメリット、デメリットについて僕なりに改めて考え整理してみました。ねえ、ここからまだ長いですよ。メリット、全部読むのか、これは。全部読むか。 メリット、2巡目以降上位で戦での得点確率が増加する。赤星のような1番バッターの場合にはあんまり効果が期待できないかもしれませんが、現代的な意識から3番にチームの最強バッターを配置する攻撃的な大谷においては当然ながら下位打線、特に9番打者が使ったチャンスを上位打線が受ける得点パターンが生まれやすくなると思いますと。相手バッテリーへプレッシャーをかけられる9番バッターの実力次第ではありますが、配球パターン、打撃のチーム方針などより複雑な駆け引きが生じるであろう。2巡目の攻撃を迎えるにあたり、1巡目最後の9番打者が出塁している可能性が9番ピッチャーの場合よりも増加することは、まず、相手バッテリーにとっては面倒だと思います。また出塁しない場合だってもファールで粘り、球数を稼ぐなどのいやらしいバッティングが、を鬼門である2巡目を迎える前の打者、
うん、
いわゆる、まあ、9番バッターですね。
そうですね。
9番バッターにされるのは効果的なボディーブローとなる可能性はあると思います。それから、代打や継投などの控え選手が全員野球に有利。
うん、
先発から投下投手でスタメンがしっかり固定されていて、レギュラーと控え選手のレベルが大きいチームなどのメリットは少ないかもしれませんが、代打、ワンポイントセットアッパー、クローザーなどのスペシャリストがベンチに控えるチームであれば、先発投手で代打を送り出すタイミングが1打席分早くなるということは、戦略上の判断がしやすくなり、有利に働くことが多いのではないかと思います。
うん、
育成したい若手打者に経験を積ませやすい。育成目的として若手野手を下位打線で出場させることは少なくないと思います。ある程度打てる投手がいたり、優勝争いから離脱した場合には、なおさら、その際、8番にそのような若手野手を据えると、必然的に敬遠されるケースが必ず生じてしまうだろうと思います。8番と9番を若手野手とした場合、経験回数が多くなるのは7番打者だったり、9番に据えた若手野手に多くの打数を経験させることができるだろうと思います。これは田口壮さんの著書で、知った考え方だと思います。と、
うん、
いうことで、まずメリットは、
うん、
要は、一つあるとするのならば、
うん、
まあ、3つぐらいあるのこれ。
そうですね。
言ってるのは。
4つかな。
まず一つは、二巡目の攻撃でメリットが出るんじゃないかと。
うん、
昔のように足が速い1番バッターってんじゃなくて、比較的長打も打てるような1番バッターの場合は、9番に足を置いとくと、
うん、
得点効果が高くなるんじゃないかっていうことを言ってるのかな。
そうだね、
うん。で、それから、二つ目が僕、いまいちよくわからなかったんだな。代打や継投など控えの選手を生かした全員野球に有利。なんでこれで有利になるんだろう。これはいまいち理解できなかったです、読んでても。先発投手に代打を送り出すタイミング
が、まあ、多分代打を出す、9番に代打を出すんではなくて、8番に代打を送れるっていうことを言ってるのかな。だから一歩早く手を打てるっていう。
ああ、そういうことか。
多分。
1打席分、
う
ん、
そうね。
まあ、そう。
状況次第ですけどね。
逆にチャンスが回ってきちゃって、早く下ろさざるを得なくなるっていうようなこともある。まあ、それはメリットに勝てるのかな、うん。まあ、そういうことか。なるほどね。
そうね、う
ん、あとは育成した若手打者を、基盤に置きやすい。置くっていうこともできるよ。ってことだね。
うん。
うん。まあ、これは俺もやっぱある気がする。
うん、うん。
特に、ただ、だから、まあ、ピッチャーが8番に入るとし、7番までにある程度、こう、打線が確立されてると、9番に若手野手を置くっていうことができるってことだよね。
そうですよね。
ってのね。
はい。
はい。で、まあ、じゃあデメリット行きましょう。デメリット、ここからなんだよな、うん、結構はな。デメリット、理論的には投手が打席に回る機会が早くなり、増える可能性がある。
うん、
投手が打席に回る機会、投手に打席が回る機会が早くなってことだよね。
はいはい、
投手打撃能力が著しく劣ることを前提としていますが、当然上げると思いつけ次第ですが、2イニング目の攻撃でそれとチャンスをつかみ損なう可能性が増えてしまうような気が確かにしますが、
うん、
それはそのまま3イニング目にチャンスを作りやすくなると思うことしかいいとは言えない気がする。うん、単純に、下位打線がつながりづらくなる分、下位からの上位の 配下上位のつながりが良くなるだけかと思われますと。
うんうん、
いうのが一つ。それから二つ目、代打の使い方が少し難しくなる。これまでのセオリーの打順であれば、8番には野手最強打者。あ、最弱打者ね。8番には野手最弱打者ね。
うん、
9番には投手。となる場合には、ワンアウトでのチャンスでは8番が、まあ、ギーダーファントですね。9番に代打っていう代打起用の形が一番ハマりやすいわけですが、
うん、
打順を繰り上げた状況で回ってきたケースにおいては8番としてあっても同じことなので、これもどうしようとは言えないと思います。
はい、
ただ、1番切り切りの下位打者、下位戦でそのような戦法を取り、代打、第2の4番として挙げる戦術を取れるのはメリットが強いかと思います。8番投手に代打の切り札を使った場合、クリーンアップまでの打順が一つ多くなるので、単位の4番効果、クリーンアップ前に勝負をつけることが達成される可能性が低くなる。もちろん上位に最強打者が必要であるのであれば、この問題はありませんが、その分本来のクリーンアップを落ちたオーダーということになるので、やはり何とも言えませんが、
うん、
番の戦術が残念になるデメリットは生じる可能性があるかなと思いました。橋場どうしてどうなんですかというのを皆さんから聞きますけど、
はい、
まあ、最初これでしょうね、まずは。橋場どうしてって、これだけの効果が、あるいは、まあ、否定されるとは否定されるでしょうけれども、
はい、
皆さんはどう、
阪神目線でよく見てるのが、横浜さんの8番ピッチャーっていうケースをよく見るんで、うん、あの時に僕はまあ、そのメリットよりもこう、デメリットが先に目をつくわけですよ。ちょっと順番。要するにね、6番、7番がこう、ランナーで出て、すぐピッチャーに回っちゃうっていうね。
うん。
これ、すごく、まあ、損かなというか、逆にこう、まあ、敵チームの私からすれば、ピッチャーが回ってラッキーみたいなね。それがすごく印象がありますよ。で、それと、
はいはいはい、
もう一つは、これも単純に、8番にピッチャーを置くってことは、9番打者よりも打席数、ね、言われたかもわかんないですけど、多く回るわけですから、うん、年間通して考えると。だからそのマイナスと、それから2回以降のつながりを天秤にかけて、どっちがいいんだろうかっていうね、この辺は、その6番、7番の選手事情に大きく起因するのかなっていう気がしますよね。
なるほどね。まあ、それ、じゃあ、ってことは、それほどメリットは感じられねえな、っていうことですからね。どちらかというと、デメリットが多いんじゃないのっていうふうに思われる。
うん、僕自身は、いわゆる、やっぱりこう、何回打席が回るんだろうかっていうところだけを考えると、ね、うん。うん。そういうところがひょっとしたら多いんじゃないの、うんうん、
普通に考えたらね。
うん。
うん、なるほどね。
はい。
杉田さん、どうですか？
僕もやっぱり、8番投手よりも9番投手にした方がというか、要は、あれです。初回になるべく点を取りたいじゃないですか。
はい、はい。
初回、まあ取れなければ次ってなるけど、この8番投手となると、そう、2巡目以降のつながりを考えてるわけですよね。なるべくなら最初の段階で1点でも2点でも取っておいて、あとは、逃げ切ればいいことなんで、
うん、
とりあえず最初の1点を取るということを考えると8番投手よりも、うん、ちゃんと野手で8人回してから その中で点を取ることを考えた方がいいかなと。また1、うん、3をってその大事に回ってくるじゃないですか。
それ、はいはいはい、
2、4っていう次の打順に期待するよりも早く点が取れるわけで。
うんうんうん。
順にいいですけどね。だから、やっぱり、野手8人で回した方がいいのかなと僕は思ってます。
なるほどね。
はい、
やっぱりデメリットが多いんじゃないかなって感じですか。
そう思うんです。はい。
うん。なるほど。はいはい。ありがとうございます。じゃあ、ケンケンさんは。
まあそうですね。私は逆にベイの方から見ますと、
うん。
まあ、今年戸柱が非常に得点圏で打率が高いので、まあ、大体6番7番に入ってますけれども、まあ、これでランナーを返しちゃうっていうことを考えると、まあその後はまあ8番あたりでサクッと終わりにしていただいて、まあ、9番から始まるっていうのは結構多いのかなと。
なるほどね。
なればいいのかなっていう気もしますけれども、まあ、メリットデメリットがありますんで、 うん、まあ、チームの方針がこれっていうのであれば、まあ、これに合わせた風にしていけばいいのでいいのかなとは思ってます。
なるほどね。そんなデメリットも感じないなって感じか。じゃあ今今年見てる限りでは。
そうですね。
わかりました、ありがとうございます。文宮さんはどうですか。
そうですね、僕は、まあ、今年のベイスターズに限って言うと、うん、9番倉本っていうのは3番とか、うん、まあ、3番4番を誰にするのかっていうのと関わりがあるんじゃないかなと思っていて、うん、ちょっと前までは3番ロペスがいたわけですじゃないですか。で、筒香が打てなくて、はいはいはい、結局ロペスの前にランナーをどう貯めたいから、
うん、
9番に置いてる。で、今もう筒香の前にランナーを貯めたいから9番に置いてるっていう感じじゃないのかなと僕は思ってます、
うん、
なんでポイントゲッターを4番じゃなくて3番に置いてるがために1人多く前に出しておきたいっていう考え方かなと、
うんうんうんうん、ああ、なるほどな。
うん。
いいバッターが、まあ、3番にいるので、その前に1人でも多く出す、ランナーを送って考えると、9番に足がいた方が、
そうですね。点が取りやすいんじゃないかっていう、はい。そう考えてるんじゃないかなと思ったんですね。
なるほどね。まあ、確かに、確かにそうだな。そうか。なるほどね。僕は、9番に梶谷に置いてほしいんだよね。いや、最初、梶谷を2番に置いて欲しかったんだけど、
うん、
あ、でも、この話だともうだいぶ、打順の流れ全部話すことになっちゃうかもしれないけど、かなりベース、今のベースターズって3、4、5強力じゃないですか。3番にね、はいはい、日本の4番がいて、4番に打点王がいて、5番に首位打者がいるわけで、
うん、
で、最初、そもそも僕あんまり2番にそのバントがとか小技が効くみたいな選手、僕らはそんなに好きじゃない派なんですよね、
うんう
ん、だから梶谷を2番に置いてほしかったんだけど、
はい、
あんまりにもつなげができないので梶谷は三振が多すぎるんで、うん、だったらもう極端に一番、まあ要は制約、まあ、制約を求めてるわけじゃないけど、制約されがちな2番バッターに置いてたわけだけど、もう一気に一番制約のない9番に置いちゃった方が、
うん、
で7番とかに置いてると走りづらいですよね、7番バッターって。
そうですね、
結局ピッチャーに打順が回っていっちゃうから、
うん、
アウトになったらピッチャーまた次ピッチャーの打席に回ってこなくちゃいけないとかって思うと、しかも成功したところで別にね、うん、当初のバッティングにそこまで期待を持ってるわけじゃないし、
うん、
あまりにもこう ローリスクハイリターンっていうか、
うん、
盗塁するって、うん、盗塁仕掛けるっていうことに対してね、あるいはヒットになるなんてできないだろうし、足の速い選手7番とか8番に置くのってあんまり意味がないと思ってるんですよ、
うんうん、
で逆に9に置いとけば走ってもしアウトになってもまた1番から始まれるし、
うん
うん、成功すりゃもう桑原からね、ポイントゲッターにもなり得る桑原につながっていくわけだから、
うん、
そう考えたら9番に関しては置いてほしいんだよなとか思ったりはしてるんですけどね、うん、今はだから8番ピッチャーってことに対しては別にその僕は正直どっちでもいいっていうか、8番9番は、うん、でもどちらかっていうと倉本と梶谷を入れ替えてほしいっていうふうに、どうせ 9番を野手にするんだからね、
はいはい、
っていうふうに僕はちょっと今は思ってはいます。うん、はい。
なんかあれですよね、その9番っていうことよりも、例えばその言葉ですけど、0番みたいな打順の。
うん、あ、まあ、に近いかもしれないですね、
うん
うん。うん。イメージ的にはそう。それが確かに近いかもしれないな。うん。うん、はい。じゃあ、次のメールを読みましょう。これがまたね、長い。長いなんて言っちゃいけないように、せっかくいただいたんだから、長いって言っちゃいけないな。
そうですね、はい。そりゃそうです。
ね。ザボさんから7ついただいたんですよ、ね。これ全部読んでいいのかな。じゃあ一番最初のベイの8番ピッチャー、これはまあいいや、飛ばしましょう。
うん、
で、7月12日対ヤクルト戦の東京ドーム、巨人の先発は0勝7敗で防御率6点台の宮国だと、
うん、
で、なんとか打って宮国に勝ち星をと考えた動かずの地蔵監督、吉野部が考えた打順は、
うん、
1番ライト長野、2番セカンドマギー、3番ショート坂本、4番ファースト阿部、5番サード村田、6番センター陽大館、7番レフト亀井、8番キャッチャーで小林と、 僕はマギーには献身的な打撃をするという印象を持ってたので2番に向いてるって気がしてたのでいけると感じてましたが、結果は8点取ってヤクルトは3点、宮國に1010日ぶりの先発勝利がつきましたとさ、狙って取れるのはでかいと思ってます、というメールを、これはどういう、要は何が言いたかったんだこれは。2番にマギーを、
そうですね、まあまあ最強打者というか、そういうことでしょうね、
ことを言いたいのかな。2番マギーね、
しかもセカンドっていうね。
なるほど。
これはないな、これはないな。これ見てるとさ、2番に向きそうな選手が他にもいじそうだけどね。亀井なんて2番で別に良さそうなんだけど、なんでマギーを2番に置くんだろう。この意図を理解はできますか。
まあまあ、俗に言うあれでしょ。その打率がいい、出塁率がいい、OPS が高い。高い選手をつなげるっていうね。まあ、マギーを2番そのものはちょっと難しいところはあると思うんですけど。この前になんか坂本を2番とかね、なんか起用した時
が、あったみたい
ね。ありましたよね。
まあどちらかというと、やりたくてやったっていうか、やるし、どうにもならないからやったみたいな感じで、そんなにこう、前向きな戦術には感じないけどな、こういうのは。僕は。栗山がやった一番中田みたいなのと似てる気がするんですよね。そんなに相手からして、いや、うわ、こんなことやってきたって感じに思われないと思いますけどね。なんかやんなきゃいけないからやっただけのことっていうふうに見えるかな、どうでしょう、皆さんの感想を聞きましょう、じゃあ。はい。杉田さんはいかがですか、これ。
僕もこの打順パッと見た感じでは、なんか、結構特攻してる宇宙みたいな感じで捉えられる。
あ、もう玉砕覚悟的な。
そう。一か八かっていうか、まあまあ、頭買ったから良かったんでしょうけど、こんなこと、
まあまあね、
絶対に通してできるもんでもないなと思いますね。
思えないな。なるほどね。ケンケンさんはいかがでしょうか。
そうですね。まあ、マギー、安倍、村田を3人使うということに関しては、まあ、もっと早くやったらいいのにっていう気はしてましたけれども、まあ、多分、まあ、2番は、まあ、まあ、苦し紛れかなっていう気はしますね。多分、今、6番とかで使ってる陽台感を本当はもっと上に上げたいと思うんですよね。ただ1番バッターであまり使い物にならなくて、で6番に落としてきたらまあちょっと調子がいいと、いうことなんで、まあちょっと巨人になれるまでまあ6番あたりで使っていくんじゃないかなと思いますんで、もうちょっと陽の具合が良くなってくれれば陽代官をまあ1番ないしって形に上げてくるんじゃないのかなと、でまあ2番長野か、まあ、2番坂本あたりで回すんじゃないのかなと、いう感じはしてます。
なるほどね。
はい。
あんまりでも2番もそうね。ちょうど2番って感じ。まあでも自由に打たせない本当はいいんだよな。
とは思うんですけどね。
なるほどね。はいはいはい。富宮さんはいかがですか？
そうですね。まあ、巨人らしいといえば巨人らしいかなと思いますけどね。ただ、実際これ、スタジアムでスタメン聞いたときにどう思うかと思うと言うと、やっぱ初回次第かなって気が、初回さえしといてしまえば、あとは変わり映えがないというか、結局、マギーを2番に置いても、何番に置いてもあんまり変わんないかなっていう気がします
。そんなに嫌な感じしないよね。やっぱり。
そうですね。
やっぱ縦岡とかの方が嫌だもんな、
あれは。やっぱり。
橋本とか。
今日の坂本安倍が同じように座ってるんで、インパクトとしてはそんなに変わらないですよね。
まあまあね、この人たちが良くならないことにはところあるもんね。結局やっぱりやられる時って長野とか安倍だもんな。
そう
なんですね。まあ、村田もそうだけどさ、なるほどね。はいはい、わかりました。ありがとうございます。まあそんなに怖くはね、外 そうですね。申し訳ないけども、はい、うん。でもそんなには好きじゃないな。
いや、めんどくさいのはめんどくさいですよ。そのマギーがこの辺にいるっていうのは。相手からするとね。
な、でも俺はやっぱ縦岡橋本の方が嫌だな。
特にこう狭い東京ドームなんかするとね。
ああ、マギーがいる。
めんどくさいですよね。
うん、そうですかね。うん、はいはい、わかりました。じゃあ次、ザボさんのもう一つ目。1番ライト、高橋由伸。ルーキーイヤーからクリーンアップの印象の強い高橋由伸を 1番に使った原監督の挑戦、これがハマったと。2007年1番に座った高橋由伸は本塁打35本、出塁率4割4厘、OPS9 割0.982 と、得点圏打率が4割9厘、66個のフォアボール。初回先頭打者ホームラン9本は日本記録とやたら活躍したのでしたと。これすげえ数字だな、確かにな。これってあの日開幕戦三浦大輔から初球ホームラン打ったやつの年だよね、多分
その時ですね。
多分そうだよね。
そうです、そうです。
1番で35本かまあこれも巨人らしいっちゃ巨人らしいやつじゃないの。
まあ、1番でホームラン30本、これ、真由美なんかそんなイメージでした。
あ、まあまあ、そう
ね。昔のね。
うん。これはでも、むしろこれができるっていうのは、その3、4、5も、
後ろにね。
だからできるっていうことだよね。
うん。うん、
最高のバッターを1番に置くってわけにやっぱりいいか。俺でもすげえな、こんなの1番いたらいい。
うん。
いいけど、
これあれですか、仮に今のベイに当てると宮崎が一番に座るイメージなんですか。
いや違うと思うけどな。
違うのか。
もっと分かりやすい例で言うと、今で例えるとその柳田一番みたいな感じになる。
ああ、まあそう
ね、柳田一番なのかな、
うん、
なるほどね、
うん、僕もそれいいなと思ったことあるんですけど、やっぱり柳田3番の方がいいのかなと思ってしまって。
僕は柳田2番なんだけどね、ずっと思ってるんだけど、うん、ね、柳田とか丸とか
左だしね、
うん、うん、まあちょっと前、ちょっと前というかもう一昔前だったら金本みたいな選手を2番っていうのをずっと思ってた。だから梶谷もそれを思って2番って言ってたんだけど、どうにもそこまで言ってないんで、うん、まあまあいいや、梶谷の話は。まあこういうことがあったよという話だな、これかな、うん、まあこれはこれでいいでしょう。はい。
はい、はい。
じゃあもう一つ目、サボさんからのメールですよ。4番だらけの巨人打線、2004年の史上最強打線、完成、命名は長嶋茂雄、後に桑田からゴルフでもドライバーだけじゃ勝てないでしょって言われましたね。でも単純に個性的であると思うので、僕的にはありなんですと。うん、2004年、多分これタフィーローズとかがいた頃の、あれかな、ジャイアンツかな、うん、この頃多分、あれでしょ、次田はジャイアンツファンだったから、
ああ、そうですね。
誰がいたんだ、よく覚えてないけど。
国保とかいた時ですか。
誰、
国保。
ああ、そうか。
国保
松井がいた
感じ
とか。まあ、いや、すげえなとは思うけど、これも別に俺はそんなに好きじゃないかな。ああ、こういうのは。皆さんはどうですか。まあ、できない妬みなのかもしれない。でもやっぱ俺はあんまり面白いと思わないね、こういうのが。
あ、まあ単純にあのファミスタみたいなゲームでのドリームチームをそのままやっちゃったみたいな。
監督は楽でしょ、何もしなくていいですもんね
まあまあまあ、まあ、妙、逆にね、なんか したらダメだろうなっていう、
まあ、何のしようもないですよね。
何のしようもないよね。
ただ打ってこいっていう打順ですよ、
ね。まあ、あとは任した状態のね、
うん、
変に指示なんか出したら逆にうるせえって言われちゃうような人たちでしょ多分ね、
うん、
でもそんなに強かったのかね、やっぱこれは。この時は強かったんだっけ。
あ、この時の打順ちょっと見つけましたけど、
はい、
1番が西、もうちょっと守備位置を運ぶんですね、はい、2番が清水、うん、3番ローズ、うん、4番が吉野、うん、5番が国母、6番ペタジーニ、うん、7番阿部、8番新岡と。
うわ、すげえ。
豪華ですね。
控えに清原、江藤、元木がいるっていう。
すげえけど、 面白いかなこれ。これいやまあ単純にじゃあ好きか嫌いか聞きましょうか皆さんに。マークさんどうですかこれ今の打順自分で読んでみて。
いやあの好きか嫌いかって言われたらもう嫌いですよ。面白くないですもん。そのなんの変要するにあのもう選手の能力資材じゃないですか。当たったら
勝てる。そうね。
うん。
うん次何をするのかなとかね、どんな作戦立てるのかなとかって見るのも野球の楽しみの一つでも当然あるし、
そうね。
で、
ね、ドランかけるの盗塁するのみたいなね、代打どうするの、
代打をどうやって出すかなとかね、それ単純にただピッチャーに回ってきたから代打出しましただけの代打だろうし、戦略戦術は多分そんなないだろうし、はい、
だからまあゲームに例えるともう監督オートの世界でしょ、自分で何も
するっていうね、うんうん、そうねそうね。うんはい。まあまあ、じゃあ、杉田さんはは
い。僕も、あんまりこれは好きじゃないですけど、ファミスタだったらこれでやってみたいです。
でも俺、これで選ばないな
、うん、ゲームだったらやりたいけど、現実的はありえないっていう感じです。
ケンケンさんは
まあ、好きではないですね。
いや絶対好きじゃないよね、ケンケンなんてこういうの、ね、
好きじゃないですよ、
うん、これが完成した途端に多分ファンから離れるパターンなんで、
ね、可能性は高いですね、うん、やっぱ見てて飽きちゃうっていうのはあるかもしれない。
そうだよね。フミヤさんは
僕は嫌いじゃないですよ。
うん、まあフミヤはそう言うかもしれないなとは思って、
うん、ただまだインパクトが足りないなとは思いますけどね、やるなら
やるんだとことんっていうね。
そうですね。うん、
ちょっとまだ、ね、絶好調の時のブランコと絶好調の時のバレンティンを並べるぐらいな。
そうそうそうそう。はい。40本3人ぐらいいないと。
カブレラローズみたいなのか。
はいはい。ちょっとまだ、100打点の人もいない、一人もいないですもんね、これ見てると。
あ、そうなんだ。
そうですね、打点を。
逆にだから、みんなで点取っちゃうから、分散されちゃうんですよね。
う
ん、
そうそうそう、そうなんですけど、ね。うん。だからまだ破壊力的に足りてないな。年間500とか600ぐらい、ね、3人で取ってくれないと。
いや、面白いのが、さっきのスタメンで盗塁を見たら、全部で13個ですね、年間で。
まあ走る必要はないですもんね。
もちろんね、はい、
うん、
一番多いのが清水の4個っていうね。
新岡とか吉田も本当は能力的には走れるんだろうけど、こういう風になっちゃうともう逆に埋もれちゃうわね。そうそうそう、そういう才能は逆にね、別にいいよ、うん、走れなくてってなっちゃうもんね。
うん、
いや面白いのかな。まあ逆にだからピッチャー弱くないとつまんないねこれ。そういうところがピッチャー、逆転してするのが醍醐味みたいな感じで見れば面白いと思うけど、ピッチャーこれで良かったら本当に面白くないと思う。はい。それでは次、ちょっと前の監督だろう、はいはい、巨人は原、広島野村、阪神和田は、うん、右左右、あるいは左右左のジグザグに強いこだわりを持っているように感じていましたが、そこまでこだわらんでもいいのになと思ってましたと。が、今年のとある日の巨人打線を見ると全員右打者って日もしょっちゅうありました。それはそれで残念な気持ちになりましたと。まあ、だから、ジグザグに組むことへのこだわりか。
うん。
大きくか。あとは、じゃあ。どうですか、ジグザグ。まあ、僕は、自然にって言ったら言い過ぎかもしれないけど、まあ、そうなったらなったでいいけど、
うん、
そこまで強くは思わなくていいんじゃないかなって気はしてますね。ただ、左3人、右は別に続くのはそんなに嫌じゃと思ってないけど、左が3人とか繋がれるのはちょっと嫌かな、っていうぐらいですね。
嫌、うん、っていうのはその、嫌いっていうんですか？相手から見てという意味ですか？
あ、いや、自分が応援してるチームで左が3枚、左打者って続くのはあんまり、ちょっと、やかなっていう。まあ、左のワンポイントが出てきて3人に対峙されるとちょっと嫌だなっていうだけなんだけどね。
うん、うん。
堀福とかが出てきて、
うん。
梶谷とか筒香とか倉本あたりが、はい。並んでると、ちょっと困ったなって感じにはなるかなって感じです。はい。はい、皆さんどうでしょう。じゃあ、マックスさん、ジグザグ。
僕もあんまりこだわらないんですよね。結果的にその、うん、さっき言われたその左が続く、右が続く。 ならまあしょうがない。その単に打線だけを取ってみるとね、
うん、
ちょっとこの選手を我慢強く使ってよ、左ピッチャーが出てきたらこう変えられるっていうのはちょっと辛いなっていう部分、うんうん、部分的にはありますけどもね、
うんうんうん、
打線そのものを考えるとやっぱ勝ちたいわけですから、塁に出る確率を上げるには、うん、まあ、左には右、右には左っていうね、それをするのはまあ分かるんで、
うん、
気持ちは分かるし、まあ、こだわりは僕はそんなにないなっていう感じですよ。
うん、まあ、自然になればなったで、それでもちろんその方がいいかもしれないけど、わざわざやらない
ことではない、うん、っていうことではないかなっていう、そんな感じですよね、
うんうん、なるほどね。はいはい、杉田さんどうでしょう。
僕もそのジグザグ打線のこだわりよりも役割でちゃんと配置してほしいと思ってるんで、まあ簡単に言うと最初 の, ランあの打者が出て次の打者を進めて、その次返すという役割、こっちの方が重要で、別にその左のワンポイントが出るって言ってもその最初から出るわけじゃないじゃないですか。最初のうちはその役割できちっとその点を取っておきたいので、あんまりこだわなくていいのかなと僕も思
って、うんうん、はい、なるほどね。ケンケンさんは。
そうですね、私は全くこだわりがないですね、左に
全くない
ジグザグに関しては。ただそれよりもやっぱり左ピッチャーに強い、右ピッチャーに強い、まあ、逆に弱い、ここで判断するべきなので、左が3人続いたとしても、
うん、
まあ、別に左バッターが強い人が混じってればそんなに問題はないわけですから、だからそれよりもまあそこの、うん、まあ、左ピッチャー右ピッチャーに強い弱いと、あとはその相手ピッチャーに対する相性ですか、
うん
うん、あまりにも菅野に弱いのでこう3人並べちゃうとか、
うん、
その方が気にするタイプなので。
あ、なるほど、
左
とかっていうことよりも対戦打率だったりとかっていうことを気にして、 そうですね、まあ、それは確かにそうかもしれないね、はい、なるほど、はいはい、ありがとうございます。フミヤさんは。
そうですね、僕もケンケンさんとほとんど一緒で、同じタイプのバッターを並べる方が嫌ですね、
うん、
右左とか、同じように失敗していくのが嫌なんで、まあハマれば同じように成功していくのかもしれないですけど、
うん、
そういうのはちょっと嫌かなと
思います、ね、なんかでも傾向的にベイスターズってそうじゃない。
そうですね、基本的にみんな同じように失敗していきますよね。
そうなんだよね。だからさっきも同じ情報、これ見なかったかこれみたいな感じでやり方をするから、うん、それが左打者どうのこのっていうことよりも、そうか、タイプというか、あれ多分コーチがだからの指示が逆に言うと徹底してるってことなのかもしれないよね。
あ、
打撃コーチ
って
、逆に言うと、だからみんなやれるときは同じようにやられると、
うん、
打てるときはみんな打てるっていうことかもしれないよね。
あ、
真面目なのかもしれない。そしたらまあ分かんないけどね、それはね。ま
あ、それが敵チームからするとありがたい部分でもあるんですけどね。
だからそう早い割り方するときはもう本当早いからね、一瞬にして終わっちゃうもん
ね。そうね。
はいはいはい、わかりました。では、あ、最後のね、ザボさんのメール、これザボさんのメール全部読んでくれちゃって。我らがキャプテン坂本君、まあ、ジャイアンツファンですからね、坂本。中途からレギュラーを張っている坂本勇人、今年は2番にも座ったが、基本は3番か1番です。それ以外の打順に座るとほとんど打てないのはなんでだろうか。やっぱ好きな打順って選手によってあるんでしょうね、と。いうことですけれども、好きな打順があるんだろうか。例えば、少し前、少しでもない、はい、だいぶ昔の、まあ、有名な大木監督の時のオリックスなんていうのはね、
あ、
監督がこう打順を決めたらもう、
うん、
だからみんな関係ないわけじゃないですか、何番打つって。イチローが1か3か打つぐらいで、あとはほとんどみんなバラバラみたいな感じだった、
うん、
まあ、あとはバレンタインの時のロッテなんかもそうですかね、
うん、
とすると彼らには多分選択権はなかったわけでしょう、選手からしたらね、何番をしたいなんて選択権はなかったと思うんだけど、こういうのって、まあ、あるんですかって聞いたって皆さんに分かんないだろうけど、
まあよく言うのが、その、いつも常に座ってる打順と変わるとルーティーンが変わるとか、ちょっとこう、入れ込んでしまうとか、
うん、
あって、なんていうか、その環境面というかメンタル面というか、 能力よりもそっちがちょっとこう、うん、悪さをして打てないとかね、力発揮できないとかってよく言われますけど。
ピッチャーだとわかる、わかるな、わからなくはないじゃん。例えば、1点リードされてるときはすごいピッチングするんだけど、1点リードしてるときはダメになっちゃうみたいな。
うん、うん、ありますよね、
うん。で、あるじゃないですか。うん、こんないい球投げるのに、抑えとかで使うともう全然ダメになっちゃうみたいな。うん、でピッチャーはそれはわかるじゃん、なんか、メンタル。うん、でもバッターがそれ感じるって、あんまりわかんないんだよな、俺。でも言うよね。カジタリなんかは絶対一番打ちたくないって言ってるらしいからね。田村とかも、昔、横浜行って、じゃねえやつね、ソフトバンク行って、また帰ってきた田村も、絶対3番だけは勘弁してくださいって。3番になると、なんか打てないんですよねって言ってたとかね。っていう、じゃあ、エピソードがあったりするのかしら。これどう聞けるか分かんないけど。
いや、まあ、直近の、まあ、調子が悪い、鳥谷2番があれ失敗しましたよね。まあ、本人の調子が悪かったっていうのもありましたけど。で、2番行って、6番行って、結局うろうろして、ダメになったっていうね。うん、まあ、もちろん、本人の調子もね、大きかったと思うんですけど。
僕も2番に鳥谷っていうのは賛成派だったんですけどね。
だから今でこそやってほしいところではあるんですけどね。
なるほどね、まあ。自分自身はでもね、僕自身は一番やりたいですね。草野球とかやる。
それなんでなんですか？一番。
絶対まっすぐ投げてくるんで。
ああ、最初
初球。絶対まっすぐ投げてくるから、初球をもうそれだけ振ろうと思ってる。絶対打席入れるので。だから僕は一番が好きなんですけど、まあ、だからといって打てるかどうかは別としてですよ。っていうだけの理由なんですけど、自分はそういうのはありますけどね。杉田さん、今何か言い入ってました？
打順の好き嫌いとかで、その今年デスパイネット内川が、ね、ホークス怪我して、柳田が4番に座ったことあるんですけど、ものすごく、はい、力み返ってガッチガチになって全く打てなかったんですよ。その次の日にもう4番をもう形上笑顔を置いて元に戻したら打線が綺麗に回って点が入ったんですね。っていうのもあるんで、やっぱりその、月とかいう以前にその役割的で一番適した部分があるとかはあるんでしょうね。
でもさ、役割とかってよく言うけどさ、そんなに打順で役割って変わるかね。そもそもこんなこと言ってどういいのかあるけど、そこまで変わる、バッティング変えるまでいったら、そのなんていうのかな、4番にもう今日からじゃあ今日お前4番入ってねって言われて、あ、ホームラン打たなくちゃって急にホームラン打とうとなんてできないじゃん。
まあそうですね。
ねえ。そんなに変わるもんなのかね。俺よくわかんないんだけどな、そういうの。
まあでもそういうふうに思っちゃうってのはあるかもしれないですよね。
それはある。
クリーンアップだからちょっと長打打とうとかね。
思ってなくても勝手に体がそういうふうになっちゃう。体が思って。
条件反射みたいにね。
はいはい、はい。
そうね。なるほどね。
まああとはひょっとしたら前のバッバッターとの相性ってのはあるかもしれないですね。
ああ、
俺がランナーに出てるときあいつちょっとちょこまかしすぎで集中力が少ないとか。
あ、それ中村のレジのこと言ってますよね。中村のレジのこと言ってますよね。
じっとしとけと。
ねえ。
まあまあいいか。じゃあ次のメール行きましょうか。
はい。
ね、